親のことが好きかと聞かれたら素直にはうなずけない。僕にとって父はそういう人だ。大学卒業後、新潟の実家を出て一人暮らしをすると、僕が早いうちから決めていたのは、やりたい仕事や将来の夢がうんぬんというわけではなく、ただ単に偏屈な父と一緒に暮らすことが嫌だったからかもしれない。東京での就職が決まり、引っ越しの準備で慌ただしい3月の終わりの週末、珍しくその父から町に誘われた。父と二人きりで出かけるのは随分と久しぶりだった。中学生の時にエコスタで一緒にプロ野球を見たのが最後だったような気がする。父は家に帰らないことも多く、家族の中ではずっと孤立していた。バンダイの時計店で父は言った。お前の好きなのを選べ。目の前には綺麗なショーケースがあり、そこには高級な腕時計がずらりと並んでいた。いや、別に時計なんていらないよ。時間はスマホ見ればわかるし。いいから、お前社会人になるんだろ、だからスマホあるって、つべこべ言わずに選べよ。僕は父のこの強引さが苦手だった。いつも自分のすることが正しいと思い込んで疑わない。周りの人間の意見など聞かない。こういう大人にはなりたくないと僕はずっと思っていた。父が入院したと母から連絡があったのは入社式の翌日だった。父の体が悪いなんて僕は全く知らなかった。会社に事情を説明して入社早々休みをもらい、急いで新潟に帰ると、僕が想像していたよりも父の病状は悪そうだった。母の話では、僕に心配をかけないように体調が良くないことをずっと隠していたのだそうだ。重いだろう。病院のベッドに横になっていた父は僕を見るなりそう言った。何のこと？ぎょろりと睨みつける視線の先には僕の手首の腕時計があった。結局押し付けられるように選ばされ、買い与えられたものだ。ああ、うん、まだ慣れないね。最初は重いんだ。そういうもんだ。俺も親父にもらった時はそう思った。まあ座れと僕に椅子を勧め、父は言った。お前が社会に出る前に何か父親らしいことをしてやりたいと思ってさ、考えたよ。なあ、お前はこの世の中で一番大事なものは何だと思う？命か、金か、愛か。いや、いきなり聞かれてもわかんないよ。俺の答えがそれなんだよ。父は僕の手首を指さした。じゃあこの時計大事にするよ、と僕は返した。すると父はまた厳しい顔になって、違う、そうじゃない、と僕を叱った。時間を大切にしろって言ってんだ。俺はこんな体だけど、 残りの時間を頑張る。だからお前もお前の時間を頑張れ。俺の心配なんてしなくていいから、早く東京に帰れ。その日の最終の新幹線で僕は東京に戻ることにした。東京の夜景と比べて新潟のそれは闇が深い。車窓に映る自分の顔が最近少し父の顔に似てきたことに僕はふと気づいた。もしかしたら父と言葉を交わす時間は今日が最後になるかもしれない。そんな予感が胸をよぎる。時間か。つぶやいた時、僕は手首にこの世界で生きることの重みをずしりと感じた。
Thank you.